はい、BBC ラバーを作る吉久です。お相手は
アシスタントのイメイです。よろしくお願いします。
今回はマウンドファーザーをやります。
はい、
ビッグコミックで、2012年12月17日増刊号から連載、作者は野部俊夫先生です。
はい、
でまあマウンドファーザー画像とか見てもらえばいつもすぐ分かるんだけど、女性投手を描いた、はい、作品です。まあ前水島新司先生の野球教の歌やったんだけど、
はい、
そこでまあ水原勇気っていう女性投手、
はい、
うん、まあこれ日本漫画界でというか日本球界で女性投手といえばまあ大体水原勇気っていう話になるんだけど、
はい、
それのまあ現代版っていう感じかな。
あ、
まあ、どこが現代版かっていうのはまあこれから説明するけど、
はい、
まずこう主人公は御堂真理っていう女の子、
はい、
うん、でこの作品の中では日本初の女性プロ野球選手っていうことになって
すごい、
うん、でこの御堂真理っていう投手を見つけてきた、
はい、
うん、スカウトがいて、
はい、
でこれが遍利憲武っていう元プロ野球選手なんだね。
あ、
まあスカウトのおじさんなんだけど、
はい、
まあ、元々東都エンジェルスっていう弱小球団のピッチャーだった自分も、
うん
うん、で引退後にスカウトへ転身、
はい、
先が、始まってる時点で、この御堂真理の専属コーチっていう風になってる、
はい、
うん、だから自分でスカウトしてきた御堂真理のために
自分が
そうフロント入りして専属コーチとしてベンチ入りしてるっていう状況で、この真理とヘンリーが一緒に師弟関係としてプロ野球生活を送っていくと、
はい、
うん、でなんでこれ師弟関係になるかっていうと、まずこのヘンリーっていうスカウトだった、ピッチャーの現役時代の成績っていうのが、
はい、
左投げ左打ち現役が15年間で76勝71敗63セーブっていう、なかなかいい、
いいんです、
うん、成績っていうか、実働で何年ぐらいか分かんないけど、現役は15年やってて、それで76勝71敗63セーブもついてるから、いろんな苦労をして、まあ、生き残って、
はい、
うん、それなりに実績を残した投手であるなっていう、数字、なんだよね、
はい、
うん、一方がこの御堂真理っていう投手も、左投手で中継ぎなんだよね、
はい、
うん、っていうところで自分と、同じようなところに、
あ、位置に立ってる、
位置に立ってる、はい、うん、っていうか、まあ、指導しやすい、
はい、
位置にいるっていうので、まあ、師弟関係を結んでるってのもあるし、このヘンリーがいろんな苦労して御堂真理をプロ野球選手したってのもある、
はあ、
で、まあ、もうちょっと言うとこのヘンリーっていうピッチャー現役時代に最高球速は130キロ台なんでね、
はい、
うん、だけど多彩な変化球とインサイドワークで打者を翻弄して、クセモノと呼ばれてたと、
はあ、
いうところも女性投手を指導する上で球速とか威力のあるストレートでバンバン抑えましたっていうピッチャーじゃなくて、
はい、
うん、ストレート遅くてもいろんな逃げ方をして結局打者を翻弄して抑えるんだというテクニシャンなんだっていうところが、指導しやすいと、
あ、
うん、いろんな要素を実は散りばめてるんだけど、
はい、
この御堂真理は基本的にこう天真爛漫な子なんだけど、
はい、
あんまりいろんなこと考えないっていうか、
はい、
うん、で特徴としては体の関節が柔らかい、まあ、女性だからっていうこともあって、はい、ただ180センチあって、
あ、でかい、
うん、恵まれてると、
はい、
筋力で劣るかもしれないけど体のサイズがそれだけ大きいから、
はい、
で、フォームが大きくてダイナミックなフォームで投げられる、関節が柔らかいからっていうことなんだけど、それはさらに関節が柔らかいからリリース時のこうボールにかける回転も強い回転かけられると、はい、指も長いしっていう、はい、だから130キロ前半ぐらいしか出ないんだけどストレートは、実際に打者はもっと速く感じているはずっていう設定がついてる、
うん、
でこれがこのマリっていう女の子とヘンリーっていうのは、ヘンリー自身がスカウトとしても自分も行き詰まってて、
はい、
どうしたらいいか分かんないような時に偶然出会うんだよねこの二人が、うんうん、お墓参りしてる時に会うんだけど、
はい、
でこのヘンリーは奥さんの墓参りって言ってて、でマリは両親の墓参りに行ってて、でここで偶然出会って野球の格好してて、
はい、
で1巻だと自分で17歳ってマリが言ってたんだけど、
はい、
2巻だと16歳になってるから、まあ、どっちか分かんないんだけど、はい、まあ、そのぐらいに合ってるんでね、うん、で その後に別の選手をこうヘンリーが見に行った時に、再会して、でこの子は言えるんじゃないかと、
はい、
うん、その自分がある程度トレーニングを指導したらプロ野球選手になれるんじゃないかっていうので球団と掛け合ってやるという約束をマリとして実際掛け合うんだよね、
はい、
でその時は球団に一応テストを受けさせてオーナーにこういろいろ言うわけ、これヘンリーが、
あー、
でこの美人投手だからその経済効果すごいですよとか経済効果を算出させたら30億円以上だったとか、そのグループ全体のプロジェクトにすれば100億以上になるとか、まあその辺ほら、はい、なんていうの、言ったもん勝ちだから、
はい、
でそのためにはマリーはまあ、女の子だから 100% の全力投球でせいぜい2イニングぐらいだから、まあ、リリーフにして、
はい、
でホームゲーム、自分たちの球場のゲーム、
はい、
球場の収入ってホームゲームじゃ入ってこないから、うん、だから外の試合で出さないで人気選手にしたいと自分とこの、
あ、
うん、で限定登板にしてあの希少性を高めて、
はい、
見たいっていうこう、オークスすればいいんだと、
そしたら人が集まるから、
そうそうそうそう、うん、で金のなる木ですよみたいなことを言ってあの認めさせて、で自分も先導コーチとしてこう認めさせちゃうんだよ、
はい、
うん、だその辺があのクセモノたるゆえんなんだけど、このヘンリーさんがね、はい、うん、だけど実はこの野球選手であるっていうことは、もちろんその女性の野球選手として才能があるっていうことは一つなんだけど、墓参りであってるでしょ、
はい、
でこのマリにはそういうわけで両親の墓参り行ってるわけで両親いないわけだ、
はい、
うん、で奥さんの墓参りにヘンリーが行ってるんだけど、奥さんが、まあ、亡くなられる前にそのお腹に赤ちゃんがいて、
はい、
うん、で その子をマリって名付けようと思ってたの、手まりのマリっていうさ、
はい、
うん、ところからマリっていう名前をつけようと思ってて、そういう前段が実はあって、はい、
そこ でマリちゃんが
そう出てきたから、
はい、
ある種この二人は師弟関係なんだけど、はい、疑似親子になっているんだよね。だからこの父娘っていうこの疑似親子がプロ野球界で生き残っていくっていう、うん、のが、一つ根底にあって、
はい、
まあ、この作品の主題は何かって言われたら二人の絆を描いた人情話、
はい、
でそれに割と最近の野球理論みたいなものをリアルにこうくっつけて、うん、でこれが両輪として作品として回ってるっていう感じかな、はい、で具体的にじゃあその理論的にはどんなことやってるのっていうと、まあメジャーどころの、うん、その理屈みたいなものを、割と分かりやすくというか付け加えてる、
はい、
例えばだけど、まあ、セイバーメトリックスっていうのがあって、
はい、
野球統計学ってやつなんだけど、
うん、
まあ、バッターだったら今まではこう打率とか打点とかがこう三冠王の要素になってたりするけど、はい、じゃなくて出塁率と長打率の方を優先した方がいいとか、うん、ピッチャーだったら防御率っていういかに9回投げて少ない点で抑えるかっていうことよりも、非出塁率と非長打率、さっきの逆、
はい、
うん、どれだけバッターを出さないでどれだけ長打を打たれないかっていう数字を、やった方が勝てる投手とかチームに必要な選手を割り出しやすいっていう、そういう論理なんだ
よ。なるほど、
まあ、数字今はいっぱいあって、
はい、
その中の一つがセイバーメトリックスなんだよね。であとは、メジャーで使われてる球種、まあ、シンカーチェンジとかツーシームとか、まあ、
はい、
割とそのメジャーで流行ってるようなボールを取り入れる、うん、って感じの話かな、
はい、
ちなみにこう2巻だと最初18歳でデビューしてるんだけど、
はい、
2巻だと入団3年目のまあ20歳になってて、
はい、
このマリはね、
はい、
1年目の成績じゃない2年目の成績かが4勝5敗15セーブぐらいなの、
はい、
で防御率が 2.36 だから、
良いんですか悪いんですか、
まあ、ぼちぼちって感じかな、ぼちぼち、うん、選手として通用してるかしてないかって言うと、まあ、通用してるんじゃないのっていうぐらいになってるわけ、はい、でそれまでにこうヘンリーさんといろいろやり取りを毎回してるんだけど、
はい、
うん、でだんだんそのヘンリーさんと師弟関係はまあこういう漫画ですってなってきて、徐々に相手の選手がちょこちょこ出るようになって、
はい、
例えばだけど中京ドラケンズの、山本正弘48歳でピッチャーが出てきて、これ球界のシーラーカンスと呼ばれてて、
はい、
現役31年目の球界の最年長投手でスクリューボール投げてマサさんって呼ばれたわけ、
はい、
もう隠す気ねえだろうっていう
そう言いますよね、そういう人、
うん、これ山本正弘投手なんでね、中日のね、とか あとホワイトタイガースの3番ショートの鳥田隆っていう33歳の入団10年目の選手がいるんだけど、
はい、
出塁率4割1分でフォアボール104個の超絶的な選球眼を持ってるとか、もうねそのままの選手 なのよ、
は
あ、うん、もう方法を隠す気がなくてでもうそういうリアルなあの選手たちとこのマリが戦っていくっていうような話にもなってるんだけど、で基本的なストーリー その展開としては毎回そのプロの壁にぶつかるマリが、
はい、
うん、でそれをヘンリーが厳しく叱る、
はあ、
でも裏では実は温かく見守っていてマリがそれに気づいて
あ
ちょっとほっこりするっていう話っていうのが基本ベース、
はい、いいですね、
うん、
人情ものって感じします。
そうだね、はい、なんかあのね昔の頑固親父ものみたいな感じなんで
実は優しいみたいな、
実は優しい、なんていうのこうマリがこうなんかこう失敗すると何やってんだそのプロはそんな甘くないんだみたいなことを言って怒るんだけど、ちょっとこっちから逆側からその救いの手を実は差し伸べてたりヒントを差し出してたりして、マリがそれに気づいて頑張って、その頑張ってるマリを実はちょっとこう顔は厳しいけど心の中で応援してるみたいな話で、
はい、
でこのヘンリーとの関係性もそうだけし、マリっていうそのプロ野球選手もそうなんだけど、この子はすごく素直で、
うん、
こう前向きな子なのよ、
はい、
なんていうかな、その邪念がどこにもないわけ、
あ
もういい年なんだけど、
はい、
20歳超えてるわけだから
少女のような、
そうそうそう、だから成立 してる話で、はい、まあ言っちゃえばだけど、でそれがヘンリーさんヘンリーさんって慕うわけじゃない、
はい、
うん、だから一言で言うならおっさんの願望丸出し物語だよね、
もう理想の女の子が、
うん、ね、しかも血がつながってないわけじゃない、
はい、
うん、っていうあのなんだろう、僕ぐらいのおっさんがあの新入社員の女の子とか見てそんなことがあったらいいなって思ってるような昼休み思ってるような物語で、うん、だけどこれビッグコミックだから、
はい、
うん、ビッグコミックでこのおっさんの夢物語やるのは、まあ、ジャンプでヒーローものやるようなもんだから、
はい、
ね、まあ、少年のヒーロー願望を叶えてあげますっていう話と一緒だから、はい、全然こう資本主義のこう
需要に合ってる、
そう需要に乗っ取った、はい、あの正しい作品だと思います、
はいはい、
終わり